牧師先生方ですね、この二人の先生、まあ牧師ですが、普通の牧師じゃないんですね。This pastor, these are pastors, as you can see, but they're not ordinary pastors. I don't know if that's the right way to say it. But 牧師になる前に、まあ同じ業界で働いておられたそうです。Before becoming a pastor, they were working in the same area of work, doing the same area of work. どういう仕事か。What kind of work? もう一人同じ業界で働いておられた先生がいるんですね。最近ちょっと有名になってきてますけれども。こちらちなみに鈴木先生、中島先生、新藤先生。This is Pastor Suzuki Nakajima. This is another one, Shindo 先生。どこで働いてたか、わかりますか？ Can you guess where or in what area they were working? もう一人いるんですね。これでわかると思いますけど。There's one more. Yeah, これが井上先生ですね。こんな、ちゃんと服着てきてくれますけども。That's 井上先生, right?So they were all yakuzas before. これみんな皆さん元ヤクザなんですね。今は見えない。まあ一人ちょっと見えますけど。でこの、ま、元ヤクザの先生方、ね、イエス様と出会ってそれで神様に変えられて、まあ、クリスチャンになるどころか牧師にまでなっちゃったっていう、もうすごい、ね、変わりようですよね。So they were yakuzas and not only, you know, they came to know the Lord and not only they became Christians, but they became pastors. Wow, what a transformation. 彼らが初めて教会の門をくぐった時、誰がそんなことを考えたかなって。多分日本人も思ってなかったと思いますけども。Yeah. I bet nobody imagined that they'd become a pastor when they first knocked on the door to the church, right?でまあ、井上先生が来られたらまたいろんなストーリーを証を聞かせていただけると思うんですけれども、で、まあ、そういう話を聞いてもね、ヤクザの先生方が私変えられましたって聞いても私たちはすごいなと思うんだけども、もしかしたらいやでも私はヤクザじゃなかったしって、私そこまで悪、ね、外れてなかったしって思うかもしれない。 And of course when 井上先生 comes, we're going to hear his story once again, and you know, it's an amazing storyBut maybe, you know, we might think, well, you know, that's wonderful that God did that to him, but I was never a yakuza or a gang or a mafia. I was not that bad. Right? So it might be a different story. でも、まあ、特別な人生に見えるんですけれども、ね、ヤクザから牧師だからすごい特別に見えますよね。だから本とかにもなるんだと思うんだけれども、でも、ある意味私たちの人生も特別なんですよね。Like this seems to be like special, very special life they're living, right? That's why it comes out in the book and, you know. But in a sense, all of our lives are special, right? All of your lives are special. で、まだ特別に見えないだけなのかもしれない。Maybe you don't see it that way yet. これから特別になっていくのかもしれない。Maybe it's gonna be...Special. It's coming, you know. で今日はあのヤコブとエサウのストーリー、先週のところでヤコブとエサウが生まれました。で今日そのヤコブとエサウが大きくなってからのストーリーを、見ていきたいと思うんですけれども、あの、まあ、彼らのストーリーからこの元ヤクザの先生方の人生、そして私たちの人生に当てはまる大切な真理があるんで、それを一緒に、ね、考えていきたいと思うんですね。 So we're going to look into Jacob, Esau and Jacob's story andAs we look into that story, we can see the very important truths that can be applied to those pastors' lives and as well as into our lives. So, 創世記の27章の1節から46節ちょっと開いてみましょうか。Let's open our Bibles to Genesis chapter 27, 1 through 46.で双子のイサ、エサウ と, イサエサウとヤコブとエサウ、双子が生まれたわけですよね。エサウがお兄さんで、ヤコブが弟でした。So, Esau and Jacob were the twin brothers. Esau was the older, a few seconds older, and Jacob was the younger one. で先週のところで、この長子の権利、長男の権利をエサウがヤコブに売っちゃったという話があったと思います。And in last week's passage,You know, Esau sold his birthright to Jacob over a steal. それでまあ時間が経って、このお父さんのイサクはだんだん年を取ってきて、だんだん目が見えなくなってきた。 この27章に入るとそういうふうに書いてある。And in chapter 27, you know, they were all grown up, and Isaac, their father, was getting old, and his visions were getting weak. それでまあ自分の死ぬ時期が近づいてきたって感じたんでしょうね。ある日ヤコブはエサを呼んで言うんですね。So probably Isaac was kind of sensing that his last day would come, and so he called Esau.で言うんですよ、私のために獲物を仕留めてきて、ね、エサは漁師でしたから、獲物を仕留めてきて、それで美味しい料理を作って食べさせておくれ、死ぬ前にお前を祝福したいからという。And Isaac said, go and get some wild game for me, and then fix a dinner and bring it to me so that I may give you blessing before I die. ところがそれをお母さんのリベカがちょっと聞いてたんですね。But then mom, Rebecca, was listening to that. And then, Rebecca was Jacob'sところにいて、お父さんがこれこれこういうことをエサオに言ってたよ。お前が行ってまずヤギを持ってきなさい。そしたら私がそれで料理作って、それを持ってあなたエサオのふりしてお父さんのところに行って祝福してもらいなさい。And Rebecca told Jacob, your father was telling your brother these things, but I want you to go and get the goats.And I'll cook the meal, and you can take that to your father, pretending you're Esau. でもヤコブは言うんですよ、お母さん無理無理無理だよ、そんなことしたら、だってお兄ちゃんエサオがあんなに毛深くて僕の肌すべすべですぐバレちゃうよ。But then Jacob said, Mom, no, no, that's not gonna work. You know, Esau is hairy, and my skin is so smooth. It's not gonna work. Dad will notice it. そしたらリベカは大丈夫大丈夫、もう私がもう全部呪いを受けるから、すごい言い方ですけど、呪いを受けるから行っておいでって言って、それでエサがヤコブがヤギを持ってきて、リベカが料理をして、そして持っていくときにヤコブの腕と首のところに小ヤギの皮を毛皮をつけて、そんなにエサは毛深かったのかなと思うんですけど、あの毛皮をつけていくわけです。But then Rebecca said, "Oh, I'll take the curse. So just do what I say, what I tell you." So Jacob went, took some goats, and Rebecca cooked, and then Rebecca put this goat skin on Jacob's arms and neck. これで、そこら辺からちょっと読もうかな。18節からちょっと読みたいと思うので。So and I'm gonna read start from verse 18.ヤコブは父のところに行き、お父さんと言った。イサクは、お、我が子よ、誰だね、お前はと尋ねた。これ実際にちょっと想像してみると結構面白いんですよ。なかなかおかしいやり取りですね。Actually, you can kind of picture this conversation. It's kind of funny. どこだっけ、18節だよね。あ、我が子よ、誰だね、お前はそこからおかしいですよね。He says, who are you? oh my God, really? で、イサクは、ヤコブは父に、私は長男のエサウです。私はあなたが言われた通りにしました。さあ、起きて座り、私の獲物を召し上がってください。ご自身で私を祝福してくださるためにということで。イサクはその子に言った。どうしてこんなに早く見つけることができたのかね、我が子に。すると彼は答えた。あなたの神、主が私のためにそうさせてくださったのです。すごい模範解答です。そこでイサクはヤコブに言った。近くに寄ってくれ我が子よ。私はお前が本当に我が子エサウかであるかどうかお前に触ってみたい。めちゃくちゃ疑ってます。でヤコブが父イサクに近寄るとイサクは彼に触りそして言った。声はヤコブの声だが手はエサウの手だ。いい加減気がつけって感じですけど。ヤコブの手が兄エサウの手のように毛深かったのでイサクには見分けがつかなかった。それでイサクは彼を祝福しようとしたが、本当にお前は我が子エサウだよねと尋ねた。すると答えた、私です。そこでイサクは言った、私のところに持ってきなさい。私自身がお前を祝福するために我が子の獲物を食べたいものだ。そこでヤコブが持ってくるとイサクはそれを食べた。またブドウ酒を持ってくるとそれも飲んだ。ヤコブが近づいて彼に口づけした。イサウはヤコブの着物の香りを嗅ぎ彼を祝福していった。ああ我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように。国々の民はお前に任せ お前に仕え、国民は国民はお前を節を拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を節を拝むように。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくか行かないうちに、兄のエサオが寮から帰ってきた。彼もまた美味しい料理をこしらえて父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さんは起きて子供の獲物を召し上がることができます。あなたご自身が私を祝福してくださるために。すると父イサクは彼に尋ねた。お前は誰だ。彼は答えた。私はあなたの子、長男のエサオです。イサクは激しく身震いしていった。では一体あれは誰だったのかって、一人しかいないんですけど、あれは誰だったのか。獲物を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまった。それゆえ彼は祝福される。エサは父の言葉を聞くと大声で泣き叫び、ひどく痛み悲しんで父に言った。私を、お父さん、私も祝福してください。父は言った。お前の弟が来て騙したのだ。そしてお前の祝福を横取りしてしまったのだ。エサは言った。彼の名がヤコブというのもこのためか。二度まで私を押しのけてしまって、私の長子の権利を奪い取りも、今また私の祝福を奪い取ってしまった。また言った。あなたは私のために祝福を残しては置かれなかったのですか。イサクは答えてエサウに言った。ああ、私は彼をお前の主とし、彼のすべての兄弟をしもべとして彼に与えた。また穀物と新しいブドウ酒で彼を養うようにした。それで我が子よ、お前のために私は一体何ができようか。エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私をも祝福してください。エサウは声を上げて泣いた。父イサクは答えて彼に言った。見よ、お前の住むところでは地は越えることがなく、上から天の露もない。お前は己の剣によって生き、お前の弟に仕えることになる。お前が奮い立つならば、お前は彼の首手を自分の首から解き捨てるである。エサウは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の喪の日も近づいている。その時弟ヤコブを心殺してやろう。兄エサウの言ったことがリベガに伝えられると、彼女は使いをやり、弟ヤコブを呼び寄せていった。よく聞きなさい、兄さんのエサウはあなたを殺して一本を晴らそうとしています。だから我が子よ、今私の言うことを聞いてすぐ立って、ハランへ、私の兄ラバンのところへ逃げなさい。兄さんの憤りが収まるまでしばらくラバンのところにとどまっていなさい。兄さんの怒りが収まり、あなたが兄さんにしたことを兄さんが忘れるようになったとき、私は使いをやり、あなたをそこから呼び戻しましょう。一日のうちにあなた方二人を失うことなどどうして私にできましょう。こういうストーリーですね。祝福っていうのの感覚が全然今のね、私たちの感覚と違うのが分かりますよね。本当にこう、私たちが口先でただ、ね、祝福されますようにって言ってるのと違って、もう本当にその言葉がその人のその先の歩みを定めていくみたいな、そこまで真剣な内容であることが分かります。 So the sense of blessing is so different from how we use it, right?It's not like the lip service saying, "Hi, may God bless you." It's more like when you bless someone in this way, this it will be their life. You know, it will kind of not dictate, but describe what's waiting for them. でもいずれにしても、もう本当にこの家族ぐちゃぐちゃになってしまいましたね。What a mess, right? They are in total mess.でその原因は何かな、いくつか、まあ、ここで2つ原因をちょっと見てみたいと思うんですけれども、 There are two reasons for the mess. その一つは親の、まあ、偏愛、偏った愛、 favoritism of parents. これは25章の方で先週読んだところにちらっと出てきたんですけどね。イサクはエサを愛していた。それは彼が寮の獲物を好んでいたからである。リベカはヤコブを愛していた。そう書いてある。In 25:28, it said Isaac loved Esau because he ate of his gain, but Rebecca loved Jacob. だから、本当にそれぞれがそれぞれの、ね、子供を愛していた、偏って愛していた、差別というか区別、ひいきしてしまっていた。それがここに思い切り現れているわけですよね。So there was a very clear favoritism on each side, right? そして、まあ、だからリベカはヤコブを愛してるから、ね、なんとか祝福をヤコブにって思うわけですよ。で、まあ、ヤコブは、まあ、イサクはエサウは、まあ、エサウは長男だから当然長男を祝福しようと思ったんでしょうけどね。So
Of course, Isaac wanted to bless Esau because he was the firstborn and he was his favorite. But Rebecca wanted Jacob to be blessed because he was her favorite.
でもそこにもう一つ要素が絡んでるんですね、実は。But there's another element there. それは、ね、この神様の約束を自分で実現しようとしている姿がここにあるんですね。
Well, there's an element that she, you know, Rebecca was trying to fulfill God's promise by herself. She was trying to take God's promise into her hand.
これも、25章の23節ちょっと戻って見てみると、こういうことを、あの双子を妊娠しているときに神様がリベカに言った言葉があるんですね。
Well, when she was pregnant with the twins, here's the word that God said to Rebecca.
二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。そういうふうに言われた。
God said, two nations are in your womb, and two peoples from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger.
だから神様はリベカにはっきりと兄が弟に仕えるようになるからねって妊娠中に言われたわけです。
So God clearly told Rebecca while she was pregnant that the older will serve the younger.
で、多分リベカはそれを覚えてたんだろうな。And I think Rebecca remembered that.
Well, they take those words very seriously.
だから、イサクがエサウを祝福しようという時に、いや、違う、神様はそうは言ってなかった。兄が弟に仕えるって言ったんだから、イサクはヤコブを祝福しなきゃいけないって多分リベカは思ったんでしょ。
So when Isaac was planning to bless Esau, I think Rebecca thought,
No, that's not what God said. God said the older will serve the younger, so he has to bless Jacob instead. そこで何とかしなくちゃって言って、神様がこう約束されたんだから、何とかそれを実現させなきゃって言って、思いついたのがこの とんでもない計画だったわけですね。
So she had to do some. She felt like she had to do something about it because she had to make God's promise come true, right? So and came up with this awful, terrible plan.
で結果としてこれね、アブラハムとサラがやったことにちょっと似てるんですよね。アブラハムとサラもイサクっていう約束の子供が与えられるよって言ってたんだけど、子供が与えられない、なんとかしなきゃって言って、こう女奴隷のところで子供作っちゃってっつって、それがとんでもない、今に至るまで そのイスラエル対アラブの対立っていうことにつながってしまったわけですけれども、
They were doing what Abraham and Sarah was doing, right? You knowGod promised them a child, but they were not getting the child. So Abraham and Sarah, they decided to have a child with a maidservant, which caused the hostile environment that is continuing till today between Israel and Arabs.
で、このリベカがやったことによって、実はエサウの子孫というのがエドム民族という民族になるんですね。これでヤコブの子孫がイスラエル民族になるわけですけれども、この後旧約聖書を読んでいくと、エドム民族っていうのは何かあるたんびにイスラエルの前に立ちはだかって邪魔をする敵になっていきます。もう本当にもう目の上の大国じゃないんだけど、とにかく邪魔っていうそのエドム民族になってくるんですね。
So, the descendants of Esau becomes Edom, Edom group, andthe descendants of Jacob becomes Israel. But as you continue reading the Old Testament, the people of Edom is always in the way of Israel. They become hostile. They become one of their first enemies.
だから本当に神様の約束は自分が私たちが首を突っ込むとろくなことがないっていうこともここからわかると思いますね。
So nothing good comes out when we try to take God's promise into our own hands.
で、まあ、今朝はね、ちょっとそこじゃなくて、エサウとヤコブ、まあ、このツインがいて、どっちかからイスラエルが生まれるわけですよね。どっちが実際にふさわしかったのかな、ちょっと考えてみたいと思います、ね。
But okay, we had twins, right? And、one of them had to become the father of it, one of the fathers of Israel. So let's take a look at which was really worthy to become the father of Israel.
エサウとヤコブがいました。 今日のストーリーから見て、まあ、先週のところも合わせて見てみると、エサウはどんな人だったかな。 So let's think about this. Who Esau was. で先週のところで長子の権利をもういとも簡単に売り飛ばしてしまった。とても軽率だった。こうね、それがエサウですよね。So Esau, in last week's passage, he sold his birthright. He was very careless about that.、Right? その一方で、ヤコブは長子の権利を奪うこのずる賢さが。とってもずるいやつだったっていうのが分かる。On the other hand, Jacob took his brother's birthright over the stew. He was very cunning. He was very crafty in that sense. そして今日のところでは祝福を取られちゃった、ね、横取りされちゃった。そこでエサウはもう怒り浸透して殺してやろうっていう殺意にまでそれが至っていること、ね、もう本当にアンガーマネジメントが必要なんじゃないかっていう、そんな感じですよね。怒りの問題を抱えて。And when, you know, in today's passage, when Jacob took Esau's blessings, Esau got so mad, he had this anger issue. He not only became angry, but he wanted to actually kill his brother. This is one of the Jacob. 嘘をついて父親を騙してまでして祝福を横取りする。最初の、まあもちろんお母さんの入れ知恵なんですけれども、まあ、最初のずる賢さがそこにも出てるのかな。On the other hand, Jacob, he lied, he deceived his father to get the blessing. こうやって見ると、どっちがふさわしいでしょうね。So which do you think is worthy to be the father of Israel? どっちもふさわしくないんじゃない？あんまふさわしくないか、どっちも。自分の先祖になる、なってほしいとしたら、どっちがいいですかね。ちょっとどっちもやね。Like, which would you like to be your ancestor? neither, right? で、このストーリーを読んで、でも神様はヤコブを祝福したんですよ。But when you read this today's story, God chose Jacob.、Right? で、よくここで誤解することが、いや罪を犯しても、私たちが罪を犯してももちろんミステイクがあるじゃないですか、罪を犯しても神様はそのご計画のためなら祝福してくださるって勘違いしてしまうことがあるかもしれない。ここだけを見るとね。 So when you're reading this story alone, we might misunderstand and say, okay, yeah, we do make mistakes, but even when we make mistakes, even when we commit sin, for the sake of God's plan, there are times that He might bless us.危険ですよね。例えば罪っていうのが軽くなってしまう、ね、危険な誤解だと思います。That's a dangerous misunderstanding. You know, we kind of start to take sin lightly if we understand like that. で実際にこう今日の読んでみるとね、本当に神様がヤコブを祝福したのかなと思うんですけれども、よく読んでるとあれはイサクがヤコブを祝福していて、むしろイサクが神様にヤコブを祝福してくださいっていう願いを込めての祈りだったような感じですね。で、まあ、実際に神様祝福されるんですけど、それはこの時にはまだ祝福してないんです。神様の祝福は実は後にやってきた、ね、それが分かりますけれども。And actually, when you carefully read this, you know, this blessing part, it's not actually the God's blessing. It's Isaac asking God to bless Jacob.、Right? And the actual blessing didn't come here. It comes later.でもここだけ見てるとやっぱりなんで神様はヤコブを選んだんかなって思います。神様も結構究極の選択だったような気がしますけども、なんで神様はヤコブを選んだのか。But the question remains, why did God choose Jacob? It was kind of ultimate choice, but why did God choose Jacob? これはこのストーリーだけ読んで何回読んでも分かんないんですよ。僕も何回も読んでみたんですよ。やっぱ分かんない。なんで神様がヤコブを選んだ。You can't find the answer just from this story. I've read so many times and I still couldn't figure it out. I had to go outside this story, beyond this story. このストーリーをさらに超えてもうちょっと全体のピクチャーを見てみないとこれ理由はわからないんですね。この後の2人の姿をちょっと追いかけてみたいと思いますね。So let me just quickly go through, like, go after their life, okay? この後ヤコブは実は親族の娘、これさっきね、兄のラバンのところに行きなさい。ラバンっていうのは彼のおじさんですね。そのおじさんの娘、まあいとこですね、だからね。
と結婚します。So after this, Jacob goes to her mom's brother Laban and get married with his daughter, which is his cousin. Okay, so he end up marrying with one of his relatives.
その一方でエサウはっていうとカナン人の女と結婚するんですね。
On the other hand, Esau gets married with a Canaanite woman.
外国人です。It's a foreigner to them.
そしてその後ヤコブはこのカナンの地に戻ってくるんです、ね、神様の約束の地に戻ってくる。
And after that, Jacob returned to Canaan, whereas Esau moved out of Canaan to go to other places.
ところがエサウはカナンから引っ越して出ていくんですね。よその地に移ってしまいました。ヤコブはこの結婚の話っていうのはもうこの後も神様が繰り返し繰り返し繰り返し言うんですけれども、カナンの女とカナンの人とをめとってはならないとかね、神様はこのイスラエルの血を本当にこう守ることをこの段階ですごく力を入れるんですね。ですから他の血を入れたくない、だから外国人と結婚してはならないというのを繰り返し言われますけれども、本当にヤコブはそういう意味でそのイスラエルの中でとどまって、そしてカナンの地に戻る。いや、神様が約束された、ここであなたの子孫を持ってアブラハムに約束されたあの地に戻ってくるわけです。
So this marriage thing is big because after this in the Old Testament God repeatedly tells Israel, people of Israel, not to get married with those foreigner women, okay? Because God wanted to make sure that, you know, Israel remains like purebred.He didn't want any other influence to come into Israel. So in that sense, Jacob was doing that, and Jacob came back to the land that God promised Abraham.
ところが、エサウはことごとくそれを破ってるわけですね。
On the other hand, Esau violated both, right? Both marriage and the land, the promised land.
なんか大きなピクチャーを見ると、ヤコブは神様の約束にとどまりました。エサウは神様の約束から離れていた。
So in this big picture, Jacob remained in God's promise, whereas Esau walked away from God's promise.
とは言ってもこのプロセスの中で、実はもう14年、ね、この結婚騒動が実はある。もうまた数週間後に見たいと思いますけど、結婚騒動があって、その中で、まあ、ヤコブが父親を騙したことの刈り取りなんかな、実はこのおじさんのラバンに騙されて、彼は14年間そこでラバンに仕えなきゃいけないっていう、そういう体験をするんですね。
But in this process, it took like 14 years just to get married. You know, maybe it was the consequence of him deceiving his own father. He was deceived by his uncle, ending up, you know, serving this uncle for 14 years to get married with his daughter. Right?
それでその後も神様から訓練を受けて、その訓練の中で変えられていくヤコブの姿。
And even after that, on the journey coming back to the promised land, you know, God tried to train Jacob in many ways, and in through that training, we can see Jacob changing, being transformed.
で、こういう大きいピクチャーを見たときに初めてね、あ、だからなんだというのがちょっと見えてくる。
And when you look at this big picture, you kind of start to see why God chose Jacob.
神様っていうのは必ずしもこのふさわしい人を選んで用いてくださるわけではない。
You see, God doesn't always choose and use the ones who are worthy. I don't know if the word, but the word worthy is the right word. You know what I mean.
必ずしもふさわしい人じゃないんですね。むしろ神様はこれからふさわしく変えられていく人を選んで用いてください。変えられていく可能性を持っている人たちを選んで用いてくださるということがここからわかるので、
We can see from this big picture that God will choose and use those who will grow to become the ones who will be worthy. Who will grow? Who has the capacity? Who has the possibility?Who has room to grow?
ね、神様っていうのは私たちを用いたいって願っております。もうこれはもうみんなに当てはまるんですね。私たち一人一人を神様のご計画の中で いろんな形で用いたい。そう願っております。You see, God wants to use all of us, each one of us, in different ways, okay? For His plan.
で、神様が私たちを用いたいと言われたときに、私たちはいろんな言葉を考えてしまうんじゃないかな。
And when God wants, you know, when we hear that God wants to use us, many things come to my mind.
ある人たちは、いや、私はまだ、自分はまだまだそんなじゃないからとかね、思ってしまうことがあるかもしれない。
Maybe we think like, no, we're not good enough. We're not there yet.
そのまだまだにもいろんな理由があると思うんですけど、私まだ罪深いから、神様に用いられるほど清くないからっていう、とても謙遜なタイプがいるかもしれないですね。
Their humble type says, oh,I'm not holy enough. I'm too sinful to be used by God.
それとか私はまだ全然分かんないから、神様のこととか聖書のことまだ全然分かってないから、まだまだっていう方にもいるかもしれない。
Or some people may think, you know, oh, but I still don't understand. I don't have good understanding about God or the Bible.
私は信仰は未熟だから。My faith is not good enough.あるいはある人たちは、私まだやりたいこといっぱいあるから、まだまだっていう、そういう人たちもいるかもしれない。
Or some people say, well, I have so many things I want to do, so I'm not there yet.
もちろん神様が使ってくださる、用いてくださるって言った時に、私はふさわしいです、どうぞっていうのもちょっと考えものかなと思いますけどね。まあ、ふさわしいという言葉を使う時に、私たちは絶対ふさわしくはない、神様の前にふさわしいものにはなれない。本当に神様の清さを考えたときに、私はふさわしいですっていうところには至れないのかなと思うんですけれども、でも、ね、まだまだって言ってしまっても用いていただくことができないのかもしれない。
Of course, you know, if you say I am worthy, that's going to be another problem, right? You know, because we can never be worthy enough before God when you think about our sinfulness and His holiness. But that doesn't mean we're not good enough.
ヤコブはまだまだでした。人間的に見るとね、ヤコブはまだまださっきのね比較見てもヤコブってまだまだでした。
Humanly speaking, Jacob was not good enough, far from good enough, being good enough.
嘘をついて父親を騙すほどまだまだでした、ね。
He was not good enough because he lied and deceived his own father.
母親の言いなりになって罪を犯してしまうぐらいまだまだでした。
He was not good enough that he just listened to his mom, knowing that was the wrong thing to do.
神様のことがまだよく分かってなかったんです。まだまだ。
His understanding about God was not quite there. He didn't understand well about God.
でも神様から離れてたエサウと違って。ヤコブは彼なりに神様の約束を信じて神様の願っておられる道を前進し続けていったんです。そんな意識はないんだけど、ね、彼が歩んでいった道というのはそういう道だと思う。
But while Esau walked away from God, Jacob, although his understanding was immature, Jacob trusted God's promise.Jacob remained in God's promise. Jacob kept moving forward towards God's direction.
で、その中で神様がヤコブを訓練して、イスラエルの父にふさわしい器へと変えていってくださったんです。
And because he was moving towards God's direction, because he remained in his God's promise, when God trained Jacob, he could be transformed into a man.Who would be the father of Israel?
これからね、何週間か掲げてそのヤコブの歩みも見て、ヤコブの歩みも見ていきますけどね、見てわかるのはやっぱりその歩みっていうのは最初のうちはやっぱりなんかおぼつかないんですよ、よちよちで大丈夫かなこいつって思うような感じですね。
Of course, we're going to look at Jacob's story in the coming weeks, but you will see that his walk in the beginning is not that.You know, not that firm. You will see some concerns there.
でもその中で一歩ずつ少しずつ変えられていくヤコブがいる。But you will see the change, you know, little by little, gradual change through that process. そして神様が訓練されるとき、そこから逃げ出さないでそれを受け止めている姿も見ることができます。And when God tried to train Jacob, we can see Jacob not running away from the training, but embracing the training.最初に見ました、元ヤクザの先生たち。このヤクザの先生たちは、イエス様を信じたその瞬間から、穏やかな平和を愛する人になったわけじゃないんですよ。You see these former Yakuza pastors? They didn't change into this gentle, loving person the moment they believed in Jesus Christ.まあ、井上先生の話聞いたら、ね、また分かると思うんであんまり先に言っちゃいけないんですけどもしばらくヤクザ気質が抜けなかったそうですねクリスチャンになってからもね奥様が苦労しましたっておっしゃってました結構最初のうちは大変だったんです Now, you know, I'm sure 井上先生が知らない I'm not going to talk much but he said he, you know, he had thisthe Yakuza personality for a while after becoming a Christian. 誰もこの人は牧師になるだろうなんて最初の頃は多分思ってなかったと思うんです。I don't think anybody imagined them becoming a pastor at the beginning. むしろ最初来た時はなんでこんなヤクザが教会に来たって思ってた、怖がってた人の方が多いんじゃないか。Rather, many people probably were scaredto see this former Yakuza coming to their church. Why are they here? でも神様は時間をかけて愛かけて、ね、この先生方を変えてくださったと思います。But God took time and poured His love and molded these pastors into His instrument.で先生方もね、俺はもう元ヤクザ、もうでもひどいことばっかしてきたから無理だよっつって逃げ出すことはしなかったんだね。And these pastors, they never ran away from God saying, well, I'm too dirty, I've done so many bad things, this is not for me. 元ヤクザでまだまだ未熟だけど、でも神様が用いてくださるのはって言って前進し続けてこられたわけですね。He was like, they were like, you know, I know I've done so many bad things, I was Yakuza, but...If God is still willing to use me, I'll take it. That was their attitude. で私たちも皆さんもこれヤクザじゃなくても同じなんですよ。And it applies. The same thing applies to us as well. Even though we're not Yakuzas, it applies to us. 神様は皆さんをそのご計画のために用いたいと思います。You see, God wants to use you with the purpose of His plan. 皆さんにやってほしいことがあります。There is something that God wants you to do. 今すぐにじゃないかもしれません。Yeah. Maybe it's not right now. Maybe it is. 今すぐにものこともあるかもしれない。で、その中で、いや、私はまだまだだからって言って逃げてしまうと、エサになってしまいますね。But if we say, oh, I'm not good enough,and run away, walk away, then we'll become Esau. いや、私は今まだまだだし、そんなことできるとは思えない。でもふさわしいとは思えない。でもって言って神様の日常のいろんな訓練を受け止めて変えられていくときに、神様が用意している祝福のところに行き着くことができるわけです。神様に用いていただいてヤコブのように大きな祝福に至ることができる。But if we say, I'm not good enough, but if God is the one to use me, and if we keep moving forward, then we'll become Jacob, and we'll reach the place where God has our blessing stored for us. で終わりにね、終わる前にあの神様の訓練を受けるということ、それだけでもまあフルメッセージになるんだけども、簡単にその神様の訓練を受け止めるってどういうことかなっていうのをちょっと、話して終わりたいと思うんですね。Before we close, I want to just briefly touch on what it means to accept or embrace God's training. You know, this could be the whole sermon, so it's going to be very brief. まず一つには自分の未熟さ、罪深さ、これを認めて悔い改めるっていうところから始まる。
It starts from admitting and repenting my sinfulness and shortcoming before God.
さっきも言いました。私は寂しいですって言ってるんではなくて、いや、私まだまだですっていうところから始まるんです。でもそれは私はまだ罪深いものです。だからダメなんです、そういうふうに行くんじゃなくて、罪深いものなんです。でもそれを悔い改めて神様の前に出ますっていう、そこからスタートですね。
Now, we are.Not good enough. But we don't want to make that as an excuse. We are good enough, but I want to repent my sins and I want to come before God. That's the start.
そしてとにかく神様に、もう日常のいろんなところにおいて神様に従うことを心がける。ね、心がける。これがキーですね。従うっていうと、どうしても、いや、私はまだまだですに至って、もう一回戻ってしまう。心がける。これがすごくキーだと思う。
And always try to obey God. Try is the key word. If I say always obey God, then we're going to go back to, oh, I'm not good enough. But we can always try to obey God.
多くの人はこの心がけるところもなんかすっ飛ばしちゃうことがあるんですね。なんか、ああ、愛されてるっつって、そのまま、いや、そうじゃなくて、いや、でも神様に従っていこう。心がける、大事だと思います。
Many Christians don't even try because they think they're loved by God, they're saved and they're fine. Well, but we want to keep trying to obey God on a daily basis.
そしていろんなことがある中でとにかくどんなことがあっても神様を信頼して神様の方向に向かい続ける前進し続けることですね。
And we want to trust God no matter what happens. No matter what happens, we want to keep trusting God and move forward, meaning moving towards God's direction.
そして神様が私たちにやりなさいって言われるときに、時々私たちが苦手なこと、私たちがやりたくないことも今押し出されるときがあります。そういうときに、嫌ですって言って逃げてしまうんではなくて、神様が言われるならやってみようかな。取り組んでみようかな。これが神様の訓練の中でのことですね。これもこの後のストーリーでちょっと見ていくことができると思います。
And we want to try to do things for God when God wants you to do.We want to try to do it even when that is something you are not good at or something that you don't like. You want to try it and see. If God wants you to do it, maybe I can do it.
We'll see that in Jacob as the story goes by, right? これが神様の訓練を受け止めるということなんですね。
This is what it means to be trained by God, to embrace God's training.
神様はあの元ヤクザの人たちをあんな風に変えてくださった。同じように神様は私たちも変えてくださるそのご計画のため。
You see, God changed those pastors from Yakuza to become pastors, right? In the same way, God is going to change you, God is going to transform you into His wonderful instrument.
今日はまだまだと思ってても、いずれ神様に用いられる器に変えられることができる。
Maybe you feel like you're not good enough today, but in His God's plan, in God's plan, He can mold you and transform you into His wonderful instrument.
1年後、皆さんの1年後、3年後、5年後、10年後、自分がど神様のためのどんな器になっているか、楽しみだと思うんですね。楽しみじゃない。ちょっと考えてみて、1年後、3年後、5年後、今やってないことで神様のために自分がもしかしたらなんか思いもつかないことをやってるかもしれない。神様にすごい用いられてるかもしれない。すごい楽しみだと思う。
Think about your 1 year from today, or 3 years, 5 years, 10 years from today. Maybe God is using you, I don't know, for His plan.God is using you in many ways that the way that you can never imagine today.
そのためには今日が鍵なんですね。
In order that to happen, today is the key. 今日私が神様の訓練に対してどう対応していくか、それが鍵です。それが私と皆さんの1年後、3年後、5年後を決めていくんですね。How you embrace God's training today is the key for your future. 1 year, 3 years, 5 years, 10 years later. Today is the key. そのことを覚えて、また一日一日、神様に向かって、ね、生きていきたいと思います。Let's remember that as we face God, as we walk with God.お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。今日のこのストーリーの中から、このヤコブとエサウのストーリーの中から、あなたが私たちに語ってくださったことがあります。お一人お一人が今語られています。そのことを思い起こしながら、今お一人お一人その心の中で、神様、あなたの語りかけに応答していきたいと思います。それぞれ今、神様に応答してみてください。本当に私をあなたのために用いてください。あなたに用いられる器へ。変えてください。私は今で自分自身あなたの前に立っています。そのような祈りができたらなと思います。Father, we thank you for the stories of Isaac and Jacob, and thank you for speaking to each one of us today. As you speak to each one of us, we want to respond. And I encourage each one of you to do that now. You know, God wants to use you. God wants you to be His instrument.And if you feel that, just tell him, God, I'm here. God, I'm here, so please use me. Please change me into your instrument. 本当に神様、私たちのような小さなもの、私たちのような罪深いものを、あなたが、あなたの壮大なご計画のために用いてくださることに感謝します。毎日の中で本当にあなたに訓練されて変えられていくことができますよ。Father, we thank you so much. We thank you so much for using us as your instrument for your great plan. We're nobody. We're sinful. You know, we're sinful and we're not good enough. We're never good enough, but you still transform me. You still mold me and use me. And we thank you for that.
神様、ここにいる私たち一人一人がそのように訓練されて成長して、訓練されてあなたに用いられて、本当に祝福をいただくことができる。あなたが導いていてください。
And Father, we pray, it is my prayer that each one of us here in this room can be trained by you, molded by you, transformed by you, so that we can be used for your great plan.
感謝をして、イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray. Amen.